それでは東京カリスマ政界、第2セッションを始めてまいりたいと思います。最初に一言お祈りさせていただきます。それでは野党様、東京カリスマ政界の第2セッションを心から感謝いたします。あなたがこの東京カリスマ政界のうちに豊かな御臨在をもって導いてくださり、あなたご自身のご栄光を豊かに表し導いてください。お願いいたします。あなたに期待いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは東京アントヨケ教会のサムエル・笠原牧師賛美チームに導いていただいて、賛美の時をお持ちいたします。
それでは、お立ち、くださる方、お立ちできる方をお立ちくださって、共に賛美をしていきたいと思います。
いつも喜び感謝しよう、すべてのことを喜ぼう。神様は私たちに最善を与えられる。 God is working for my good、 すべては益になるから。God is working for my good、 主の言葉を信じて感謝捧げ歩もう。
God is working、
God is working for my good、 すべては益になるから。 God is working for my good、主の言葉を信じて感謝捧げ歩もう。
主に感謝の歌いきましょう。
Sound
と主は仰せられます。また日々起こってくる一つ一つの出来事を通して私はあなた方を訓練していると主は仰せられます。さらに全てを感謝していきなさい。私は全ての事柄を益に変えていこうと主は仰せられます。
このユサレ一つ一つの事柄はその中で私の生ける御手をあなた方に表すためであると主は仰せます。絵にこの受けたと信じる信仰を働かせ、またあなた方はさらに約束に従って歩みをなしていきなさいと主を教えます。
この新年に語られた群れに対する約束の言葉に立ち信仰の歩みをなしていく中で、私はあなた方のうちをまたその歩みを一歩一歩強め、私の計画へと導いていると主は仰せられます。今はわからないことがありますが、しかしあなた方は私に信頼しなさいと主は仰せられます。私はあなた方を通し終わりのリバイバルの働きを豊かに大きく私の言葉によって成就させると主は仰せられます。
で曲を賛美していきたいと思います。聞いてくださりありがとうございます。上の言葉ありがとうございます。さらに続く聖会をあなたが豊かに祝福し導いてください。感謝してその名前によってお願いします。アメン。
それでは献金の時をお持ちしたいというふうに思います。神の国と神の義を賛美しながら献金の時を持ってまいりましょう。
神の国
それでは献金の感謝のお祈りを FRH 教会の大重牧師にお願いいたします。それではカリスマセミナーの時を持ちたいと思います。柏教会の手元小林牧師にお願いいたします。
こんばんは。聖書をですね、一箇所お読みいたします。使徒の働きの13章ですね、1節3節をお読みいたします。新改訳の聖書ですと253ページ、私の聖書ではですね、13章の1節からですね。さて、あの時にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウルなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食や祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、主ありがとうございます。あなたがこのカリスマ聖会の時を導いてくださって本当にありがとうございます。どうぞ主が豊かに学びを与え、主の恵みを豊かに表してくださいますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。神様の皆を褒めたたえます。本当に主がですね、日々私たちに恵みを与えてくださいですね、そして主の栄光を表してくださっていることを本当に感謝したいというふうに思います。今日のですねセミナーはこちらの方の予言のですね本、パロ秋元牧師が書かれた本の2章ですね、指示予言による神の働きというその箇所をですね学んでいきたいと思います。2章の方はですね、指示予言による神の働きというところですけれども、最初にですねこのブラジル宣教のことに関しての証が出てきています。そのブラジル宣教においてですね、指示予言の栄光が表された事柄がですね書かれてあるんですけれども、本当に海外宣教においてもですね、いろんな予言が与えられて、そして栄光が表されているということがありますけれどもですね、この間イスラエルチームに私も加わらせていただきましてですね、そして本当に素晴らしいこの予言の成就を見る時があったんですね。で、本当に神様に感謝しました。それはですね、そのポーランドの教会の方々にお会いするというですね、恵みを神様からですね与えられました。そしてそのポーランドの教会の方々というのは、実はですねその4年前にその 選挙チームが、ポーランドの方に、出まして、そして、その中で、ご奉仕をですね、させていただいてきた教会であったわけなんですね。で、皆さんもですね、ぜひ聖書から流れ出る水ミッションの過去のですね、海外選挙のブログをですね、ぜひ、見ていただけると、そこにですね、4年前のそのポーランドのチームのお証が出てきていますので、ぜひですね、見ていただけたら、あるいは動画の方にもちょっとですね、出ているかもしれません。動画はちょっとよく見てないんですが、ブログの方を私もですね、見て確認したんですが、2013年ですね、そのチームが出まして、そしてそのポーランドの教会に行った記録が残ってるんですね。そして、そこでですね、私もその時に、ご一緒させていただきまして、4年前ですね、行かせていただいたわけなんですけれども、そのポーランドの教会においてですね、予言が与えられたわけなんですね。で、イスラエルに関するですね、予言がその時にですね、チームを通して、与えられていったわけなんですね。で、そのポーランドの教会の方々は、その言葉をですね、握って、本当に4年間、非常に、イスラエルに行くということは非常に難しかった。非常に、彼らの言葉で、あるならば不可能というような状況のようであったんですけれども、今回ですね、本当に、4年後に、その、ですね、ポーランドの教会の方々はですね、イスラエルに行くということが実現したんですね。で、私もそのポーランドのですね、選挙に行かせていただいた4年前の時に非常にこう記憶に残っていたんですけれども、どんなことがあったかというとですね、そのパウロ牧師がですね、その教会で本当にご奉仕されて、礼拝でもですね、メッセージされたり、その後ですね、賜物のご奉仕をされることになりまして、されることになりましてとかいうかですね、その知恵知識の賜物を使っての言葉をですね、その集会でも、その教会でもですね、こう言ったわけなんですね。そうしたらですね、私たちはそのご奉仕の後、ちょっと飛行機でですね、別の地域に移らなくてはいけなくて、非常にこう、交わりもそこそこにですね、バスに乗り込んで、そして飛行場の方に向かったんです。ところがその時に、その、サリーさんかマレックさんというその、今、チェコの宣教師の方々がいらっしゃいますけれども、その方々のところにですね、チームで同行していたわけですが、バスに乗っている彼らのところに電話が入ったんですね。どういう電話だったかというとですね、その知恵知識の言葉でですね、その知恵知識の言葉通りの癒しがいくつか起きたっていうですね、そういう連絡が電話で入ったんですね。で、私たちはそのチームでですね、神様が本当に素晴らしいことを成してくださったということで、そのバスの中でこう歓声が上がったんですね。わあ、本当に素晴らしいということで、歓声が上がったんですね。そしてまたその時にその教会の方からですね、そういうふうに何て言うんでしょうか、こうわざわざですね、神様がしてくださった恵みをこう電話でですね、かけてきてくださって教えてくださったので、本当にですね、神様に栄光を期してですね、そういうことをやっておられるんだなっていうことをですね、すごく思わされて、ちょっと私も記憶に残ったんですね。で、そのことがまた聖書から流れる水ミッションのブログの方に書かれてあるんですね。2013年のチームなんですけれども、で、その教会の牧師さん がですね、そのやはり、御言葉を握ってですね、御言葉というか、予言をですね。まあもちろん、予言は必ず吟味をしなければいけません。こちらの、今日のテキストの方にもですね、吟味をするようにということは出てきていますし、また、必ずですね、予言は、教会の賜物であることをですね、しっかりと捉えて、教会の管理を受けてですね、そして、用いていく必要がありますけれども、そのですね、教会においてはですね、このイスラエルに行くということに関する予言の言葉を吟味しつつ、待ち望んでお祈りして、行った結果ですね、4年後にちょうどですね、今回、チームはですね、イスラエルに行くことができたわけなんです。そしてまた彼らは全く私たちがイスラエルに行くその期間というのは知らなかったわけなんですけれども、ちょうどですね、私たちがイスラエルに行っている期間に、ちょっとこう、日にちが重なりまして、そしてですね、私たちと、イスラエルで4年後にですね、お会いすることができるようになったんですね。神様を褒めたたえたいと思います。神様はですね、本当に私たちに語ってくださり、そしてですね、予言を通して、ですね、いろんな恵みを与えてくださいますけれども、彼らは本当にイスラエルに行くことはものすごく難しいことであったと思うんですけれども、行くことが現実に可能にないですね。私たちも、もうなんて言うんでしょうか、もうギリギリでですね、イスラエルをもうちょっとで出ていきそうな、時だったんですけれども、そこのギリギリのところで教会の方々とお会いした時にですね、本当に感動の再会をですね、してきて、そしてですね、何か神様が、そのポーランドにおいてですね、またその関わりにおいて計画を持っていらっしゃるんじゃないかということをですね、関わりにおいてですね、確認するというか、まあそういう感動を覚えてですね、帰ってくることができました。神様は予言を通してですね、語ってくださり、そして私たちに指示やいろんなその教えやですね、勧めや、あるいはまた予告をしてくださったり、警告をしてくださったり、今日のテキストの箇所にはですね、その予言の様々な働きということが書いてあります。で、そこではですね、予言は、教えをなし、徳を高め、進めをなす、慰めを与える。そういった予言があるということが、書かれてあります。それから、ですね、予言を通して、予告し、予言は警告を与える。そういうですね、予言があるということ。そしてもう一つですね、今日の、その、表題の、指示予言ですね。予言の働きの中には、神のご計画を示し、指示をするという分野がありますという、このですね、ことが書かれてあります。21ページの方、今読んでますけれども、テキスト21ページの後ろの方ですね、非常に重要ですが、この分野は非常に重要ですが、混乱を生じさせる分野でもあります。もちろん、神の賜物である予言に、間違いが、問題があるわけではありません。とりあえずか人間の側に問題があるのです。まず、予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。第一コリント14章の29節とあるように、予言は吟味をしなければなりません。指示予言はですね、この吟味を十分にしなければいけないということがですね、書かれてあります。はっきりと、神からのものと確認できたら従うのです。また、指示予言を受ける場合、受ける側の備えが必要です。それは、神の御声に聞き従うという態度です。神の声に聞き従うという姿勢のない時に神に語られるなら、聞く方は、ただ混乱するだけです。その指示予言をですね、また、通して素晴らしい神様は栄光を表してくださり、宣教を進めですね、御業を成してくださいますが、しかし、その、聞く側の方にですね、 この聞き従うという、神の御子に聞き従うという態度が非常に重要ですよということがですね、書かれてあります。そしてですね、その指示予言について、旧約聖書のエレミアの箇所と、それから先ほどですね、読みました聖書の新約聖書のところではですね、使徒の働きの13章の一節から三節に、指示予言の例が出ているわけですね。ちょっともう一度、見言葉を読みますけれども、さてアンティオキアにはある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウルなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして舞台の上に手を置いてから送り出したということで、使徒の13章の1節から3節とあります。で、ここで聖霊が言われた言葉とは預言ですということですね。この神の指示に従ってアントキオキアの人々はパウロとバルナバを性別し召した任務に就かせ送り出したのですということなんですね。ですからこれは指示予言であるわけなんですけれども、ですね。指示予言は大きなポイントを持っています。なぜ大きなポイントを持っているんでしょうか。もちろん、徳を高め、慰めをなし、慰めを与えるという働きも重要です。しかし、指示を与えるという分野は、それとは違う分野なのです。教えとか、ですね、それから説明をしたり、慰めを与えたりっていう予言も、もちろん大事なんですけれども、しかし、指示予言はですね、それとは違う分野、指示を与える、あるいは受けるという分野は、神の立てた計画を行うことと大きな関係があります。神はこの時代に偉大な計画を持っておられます。私たちは神の指示を受けて、それを行うのです。一つですね、指示予言の重要な点はですね、この神様の計画を行うために、非常にこう重要だということですね。で、先ほどの、ですね、ポーランドの教会、の方々においてもですね、本当にこう、イザヤに行って、それで終わりっていうことじゃなくて、何か、特別なですね、ポーランドにおける宣教の計画がですね、あるんじゃないかなと。4年間待たされてですね、そして、本当に不可能が可能になって、彼らが言ったっていうことはですね、私たちにとってもすごい、神様からの語りかけであるわけですけれども、ある計画がですね、彼らと私たちの間で特別に何かあるんじゃないかっていうことをすごく思わせられるんですね。ですから指示予言というのは、特別な神の計画を行うことと大きな関係があると。で、その時に私たちは、やはりですね、神に聞き従うべきですというふうに書いてあります。聞き従う姿勢がないといけないということが書いてあって、そしてその後ですね、類推はいけないということが書かれてあります。よく神様にですね、聞かなくちゃいけないということをですね、書いてあるんですけども、類推で動くんじゃなくて、本当に神様にお祈りしてですね、そして、よく聞いて、そして、正確に聞いてですね。聞くということはですね、なんか労力がいって、なんか大変だったり、エネルギーを使ってですね。あるいは、しばらくこう、祈り、待ち望まなくちゃいけなかったりしてですね。ちょっと、そういうことでですね。聞くというときに力がいるかもしれないんですけども、しかし、ですね、私たちは、類推で動くんじゃなくて、本当にですね、神様の言葉を待ち望んでよく聞いて、行かなくちゃいけないですよと。指示予言に関してもですね、吟味をよくしてですね、そして、聞かなくちゃいけないですよということが書いてあります。ぜひですね、主に、聞く人が姿勢を持ってですね、指示予言を、予言の働きをさらに進めて、参りたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、本当にありがとうございます。あなた素晴らしいことを、成してくださいました。 主を感謝します。どうぞ私たちがさらにこの賜物の働き、聞き従う姿勢を持って、進めていくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。